Let's see. We're in the book of Ephesians. If please open to Ephesians 5.
それでは、エペソビテの手紙をお開きください。エペソビテの手紙の5章になります。
And so we're starting. If anyone, if everybody's got a Bible, we have some back here, Japanese and English.
もし聖書ない方は、下駄箱の上に何冊かありますので、英語でも日本語でもありますので、ご利用ください。
In chapter 5 really continues from chapter 4. So to really to pick up on chapter 4, I want to start with chapter 4 verses 31.
5章はですね、4章から続いていますので、ちょっと4章の最後のところから見ていきたいと思います。4章の31節からです。
Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted.Forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Therefore, be imitators of God as dear children.
エペソビテの手紙4章の31節から5章の1節をお読みします。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。
Paul was speaking to a Greek culture.
パウロは、ギリシャ文化の人たちに対して話しています。
I mean, there, it was of course Roman Empire, but the Greek culture was prevalent.
もちろん当時はもうローマ帝国の支配下でしたけれども、まだこのギリシャ文化というものが、残っていました。
And Greek people at that time really admired orators, people that could get up and speak.
その当時のギリシャ人の人たちというのは、演説家の人を非常にこう尊敬していました。
And a person would choose his favorite orator and then try to imitate him, try to mimic. The word there is mimic.
そして、人々はですね、自分の、気に入った演説家の人をこう見つけて、その人の真似をしようとしていました。
And so when Paul says, be imitators of God, they knew what he meant. It was just watch and see how he's doing it.
ですから、ここでパウロが、この神に習うものとなりなさいというときに、彼らにはよくそれがどういう意味か分かったわけですね。よくその観察して、似たものになるように、真似をするということです。
Some years ago, when I was here in Japan, Ichiro was still playing here for the Oryx. I don't know if you remember that.
数年前ですね、イチロー選手が、数年じゃないです、もっと前ですね、イチロー選手がまだオリックスで、日本で活躍してた頃です。
And he had a unique batting stance.
彼は非常にちょっと面白いこのバッティングフォームをして
ます。And they were showing on the news where kids all over Japan, boys all over, were Boys and girls were imitating him. They wanted to be just like Ichiro.
で、ニュースでやってたんですけども、日本中の子供たち、男の子たちも、女の子たちも、そのイチローの真似をして、そのバッティングフォームも同じように真似をして。
You know, they had that, they raised their leg just like he did.
同じように足を上げてですね。
But the Lord says, be imitators. That's the kind of thing that he has in mind. Be imitators of God.
同じように主は私たちにその神に習うもの真似を模倣しなさい神と同じようになりなさいなりなさいというか神を真似しなさいということを習うものとなりなさいと
but it brings up the question well how can I do that? I mean I can't see God
でもじゃあ、そこで質問はどうやったらそれができるんでしょうか私は神を見ることができないじゃないですか
But remember, Jesus said in John 14:9, He who has seen me has seen the Father.
けれども、イエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書14章の9節に、私を見た者は父を見たのです。
So when Jesus came down to die for us, not only did he die for us on the cross, but he provided for us an example.
ですからイエス様が、来られた時にもちろん彼は十字架の上で罪のために死ぬために来てくださったわけですけどもそのためだけではなくて、この模範となるようにそれを私たちに示すためにも来てください
And he's going to talk about what that means here. Let's read verse 2. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma.
それが具体的にはどういうことかというのが次に書かれています。2節、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。
The Lord is not asking you to do anything that He hasn't already done.
主は決してご自身がされてないことを皆さんにするようにと言われることはありません。
The Lord loves you.
主は皆さんを愛しておられます。
He's completely committed to you.
完全に皆さんのためにご自身を捧げてください。
To the extent that He laid down His life for you.
それは自分の命を皆さんのために、投げ出すほど、それほどに、愛してください。
And the word here for love is agape.
この、ここにその愛というのは、アガペという愛。
I know in America the word for love is kind of watered down. It has a variety of meanings.
アメリカでは特にこの愛という言葉、ラブという言葉にはたくさんの意味があります。
I love sukiyaki, or you know, you could say love about anything.
Sukiyaki が好きだとか、
sukiyaki, suki.
いろんなことにこの love という言葉を使います。
But agape, this word for love here, has a special meaning. It involves, it's a laying down. It's like the love that Jesus had. There's a sacrifice involved.
でもここに出てくるこのアガベというラブ、アガペという愛は、そこに、こうキリストが示してくださったようにキリストが持っていたような愛、犠牲が伴う愛です。
It's a giving of yourselves.
自分自身を捧げるという愛です。
It's not a trade. You know, I think a lot of when people think about love in the back of their minds, they're thinking it's a trade. Okay, I'm going to do this for you, but we both know you owe me one.
これは決してなんか取引のようなものではありません。多くの人たちが、実は意識の下でですね、私はじゃああなたのためにこれをするけれども、でも、あなたは私に借りを作ったってこと分かってるよね。そういう思いを持っています。
Now in chapters 1 through 3 of Ephesians, Paul talked in great detail aboutThe blessings that we have in Christ. He talks about what Christ has done for you.
パウロは、ペソビテの手紙1章から3章の中で、キリストが私たちのために何をしてくださったか、私たちに与えられた祝福がどんなものかということを教えてくれました。
We've been forgiven. We've been adopted into God's family.
私たちは許され、そして神の家族として受け入れられました。
You have security. You have a hope and a future.
私たちにはこの安心できるものがあり、また、希望のある将来があり。
And after telling you all this, he then says, "Now, in light of this fact, in light of the fact that you have been loved like this, this is how you should respond."
そしてこれらのその祝福のリストの後に今度今、パウロはじゃあその祝福に対して愛に対して私たちがどう応答していくべきかということを書いています。
And he says, starts off by saying, walk in love.
そしてまず最初に愛のうちに歩みなさいと言っています。
And this command to love sometimes can be overwhelming. It's like, how do I do that?
でもこの命令は時にはちょっと耐えきれないような、なんかすごいこと過ぎてしまって、どうやってそういうふうにしたらいいんだ。
But I love this metaphor. He says, walk in love. And you know, walking is done one step at a time.
この愛のうちに歩む。この歩むということは、一歩一歩のステップが必要。
And as we seek to love with the love of Christ, realizing Christ is in you.
私たちがこのキリストの愛を求めていくときに、キリストはまず私たちの内におられます。
And by His power, by His grace, somehow we can step out and just believe He's going to love through us.
で、その内におられるキリストの力、またその、恵みによって、愛によって私たちは一歩を踏み出すことができます。
And all we really need to have faith for is one step. Because if you can take one step, you can take another step and another step and walk in love.
で私たちに、必要な信仰というのはその一歩を踏み出すということです。一歩が踏み出せれば次の一歩もまた踏み出して愛のうちに歩んでいくことができる。
And you don't have to think, well, you know, you see this ideal, the standard laid down for us, and you think, well, that's so unlike me. So I got to change my whole personality, and it can be so overwhelming. Just take one step.
こうあまりにも、大きな命令のように受け取ってしまうと、あもう全部自分自身の今までの自分を全く変えて新しくならなければこの愛のうちに歩むことなんてできないと思ってしまうともう圧倒されてしまいますけれども、そうではなくて一歩一歩、進むということが、それがこの愛のうちに歩むということにつながっていくわけです。
Let's read on、verses 3 through 7. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints, neither filthiness nor foolish talking nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them.
3節から7節。あなた方の間には聖徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。
Fornication is sex outside of marriage.
この不貧困、ここに出てくる不貧困というのは結婚の外で行われるセックスのことです。
Now, sex is not wrong.
でセックスそのものが悪いものではありません。
God created it.
神様がそれを作られました。
It was His idea.
これは神のアイデアだったわけです。
But God has reserved it solely for marriage.
けれども神様はこれを、結婚の中だけに与えられました。
Within marriage, it is a good thing, a very good thing.
結婚生活の中においてはそれは非常に良いものです。
Outside of marriage, it's a bad thing.
けれどもそれから離れてしまうとそれは悪いものです。
This really goes against the philosophy of the world.
でもこれは、この世の考え方には、相反しているんです。
But you know, it went against the philosophy of the people of that day.
でも、この考え方というのは実はこの当時のこのエペソに書かれたこの当時にもその世の、考え方に 反するものでした。
Ephesus was sin city.
このエペソというところは、罪の町でした。
They had temples there where they would have temple prostitutes. And as part of the worship of idolatrous worship, they would actually participate in prostitution.
彼らにそこにはですね、神殿とかがありますと、そこに神殿娼婦と呼ばれる人たちがいました。そして、それが、そういう神殿娼婦の人とこう交わるということが彼らの礼拝の一部になっていたんです。
And so if you're tempted to say, well, they didn't, Paul didn't know what it's like to live in this world.
ですから、パウロは、今日のこの現代社会で生きることがどういうことかということを全く知らなかったわけです。
It was as bad or worse than it is right now.
でも当時の方が今よりももしかしたらもっとひどかったかもしれません。
There was a group of people called the Gnostics.
グノーシス派と呼ばれるグループの人たちがいます。
And they called themselves Christians. They got into the church. They would sort ofThey weren't Christians, but they would get into the church and they had these Gnostic beliefs.
彼らはまあ自分たちをクリスチャンと呼んでいますけれども、この教会の中に入っていてですね、自分たちの教えというものを、まあ、広めていこうとしています。
And the basic Gnostic belief was that theEverything about the flesh, the human, the meaty body, the physical body was evil, and the spirit was good. So the body was completely bad, the spirit was completely good.
彼らの基本的な教えというのは、この人間の持っている肉体は悪いもの、悪のものだと。でそれに対して霊というものはいいものだ。肉は悪いけれども霊はいいという、そういった基本的な考え方。
And as a result of that, there were two groups of these people.
でその結果、そのグノーシス派の中にも二つの考え方があります
。And one group said, well, since the flesh is bad, they would punish it. They would do harsh things to their body, whipping themselves and stuff.
でその一つというのは、この肉が悪いものなので、それに対して罰を与えなければいけない、自分の肉に対して罰を与えなければいけないという考え。
But there was another group, and they said, well, you know, since the flesh is bad, but you're really, this, your spirit is good. But your flesh is evil, but go ahead and sin, you know, go ahead and sin big time, because it doesn't matter.
で、もう一つの考え方というのは、まあ、肉は悪いものだけども、霊はいいものであると。だからもう肉が罪を犯してしまうのはしょうがないから、もうそのまま罪を犯してしまい、霊はとにかくいいんだからという、そういう考え方。
They compartmentalized.
でそうやってこう区別をしてしまうわけですね。
And Paul says in verse 6, and he's really alluding to these people, let no one deceive you with empty words.
でパウロはそれに対して6節のところに、虚しい言葉に騙されてはいけませんと。
You know, that warning is so strict there. It's like a wake up. It's almost like a, I don't know, like a slap in the face. Let no one deceive you. And he talks about, in verse 5, there's a warning that if you live like this, if this is the way your life is all the time, you're not going to inherit the kingdom of God.
これは非常に厳しい警告だと思います。なんかちょっとこう顔をぶたれるような、なんかそういう目が覚まされるような、そういった警告だと思うんですけれども、五節のところにもありますが、こういうことを行っている者、不貧困とか汚れた者とか、そういうことを行う人は誰もキリストの神の御国を相続することができないという、そういった厳しい警告が与えられています。
And so it's a warning. Every time, three times the sins of the flesh are listed in the scripture. Each time this warning is repeated.
で、パウロは3回ほど、この肉のですね、悪い行いに対してのリストを挙げているんですけれども、そのためにこのように御国を相続することができないという警告を一緒に与えています。
But you know, God hates sin, but He loves you.
神様は罪を憎まれます。でも皆さんのことを愛しておられます。
He's brought you out of that.
そしてその罪から皆さんを引き出してください。
It's harmful. It's bad. God doesn't want to see His children harm.
この罪というのは非常に有害なものであって、私たちにとって悪いものです。神様はそれを自分の子供たちにその悪いものを与えたくないと思っています。
Verses 8 through 10, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Finding out what is acceptable to the Lord.
8節から10節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。
Notice it doesn't say you were once in darkness. It says you were once darkness.
ここで、気づいていただきたいんですけども、皆さん、あなた方は以前は暗闇の中にいたと言っているわけではなくて、以前は暗闇だったというふうに。
And he says now you are light.
そして今やあなた方は光ですと言っています。
The difference between life without Christ and life with Christ is like day and night.
ですからキリストがいる人生といない人生というのは昼と夜ほどの違いがあるということです。
Without Christ, life is dark.
キリストがいない人生というのは
totally dark.
You
ever been? When we were back in the States, we went to one of these Lewis and Clark caverns, a cave in Montana. And you go down in there, and in one part of this tour of the cave, they say, "Okay, you're going to see what complete darkness is like."
What's that?
A cavern.
TV show?
No, I went there. I was there. Lewis and Clark caverns.
That's the person's name.
Cave. Yeah, Lewis and Clark.
I
went into a cave.
But
they tried to show us, and you know, you think, well, I know what dark is. Everybody knows what dark is. But when it's really dark, it's really something. Maybe you, probably everybody's had that experience, but it's like, you know, you're sitting there like, oh, this is cool.
まあ、本当の暗闇というのは、まあ、暗闇ってどんなものか大体想像できると思うんですけど、本当の真っ暗闇っていうのは、どういうものかっていうのを教えてあげようということでライトを消されてしまって、もう本当に真っ暗になる。
But that is the picture that Paul is trying to say. That is what you were. Without Christ, it's dark. Not a little bit dark. Not kind of shady. It's dark. Completely dark.
でここでそのパウロが言おうとしている暗闇というのはそのような本当にもう真っ暗闇ちょっと暗いとか薄暗いとかではなくてもう本当の暗闇だというふうに。
But the life we have in Jesus is light.
でもキリストのいる人生というのは私たちにキリストがいますからそれは光だと言っています。
It's like we've been in a totally dark dungeon and the door, you know, the creaky, the door opens up.And the light comes streaming down, and it's like the fresh air comes, like from our window this morning. A dungeon. I'm sorry.
洞窟。牢獄。牢獄。その真っ暗いこの牢獄みたいなところにいて、そこがのドアがこう開いてですね、上から光がこう差し込んできて、そこからそこに出てきなさいと言われている。そういう。
And the Lord calls us to come out.
そこから主が上からですね出てきなさい。
You're free.
あなたはそこから自由になったんだよ。
Come and walk in the light.
出てきて光の中を歩きなさい。
Verse 11 and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light.Therefore he says, Awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light.
11節から14節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆、光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆、光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。
You know that it's true that sometimes people who walk in darkness are offended by the light.
実際ですね、確かに暗闇の中を歩んでいる人は光を嫌がりますね。
In John chapter 3, you know, coming right after John 3:16, that famous verse.In John 3:19,
ヨハネの福音書の3章19節のところですが、
It says, and this is the condemnation, that light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they may have been done in God.
ヨハネの福音書3章の19節から21節。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。 悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。
The child of God doesn't need to fear the light.
神の子供たちはこの光を恐れる必要はありません。
When the light of God exposes things that are not right, maybe things that are dark in our lives, you don't need to feel like you've got to run and hide.
もしこの光が、何か間違ったものを照らし出したとしても、それ を恐れてですね、逃げてどっかに隠れるという必要はありません。
If anything, the conviction of the Holy Spirit should give us hope.
聖霊が示してくださるその罪というのは、私たちに希望を与えてくれます。
Because you have a Father in heaven who loves you.And he's teaching and he's showing you the right way to go. And when he shows you something bad, it's not to condemn you, it's to help you.
なぜならば、その天のお父様が私たちを愛しておられる、その天のお父様が聖霊を通して私たちにそれを示してくださっているわけです。間違った道を行こうとしているところを、示してくださっていますから、私たちはそれがただ責められるのではなくて、そこから導き出されて正しい方に行かれるためにそういった示しがあります。
You can trust that God loves you.
私たちは神が私たちを愛しておられるということを信頼することができ
る。If he says something is wrong for you, if he's showing something is wrong for you, you can know that it's bad for you. You can know that it's for your good.
ですから神様が何か皆さんにこれは悪いことだよということを示してくださったならば、それは私たちにとって決していいものではないからです。それが悪いものだからこそ神はそれを示してくださる。
Verses 15 through 17 See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.
15節から17節。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。
He says, find out what is acceptable to God. What does God want?
主の御心が何かを悟りなさいと、主が何を求めているかということを探しなさいと。
Romans chapter 12 verse 2 he's saying, and don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God.
ローマ人への手紙の12章2節にも、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるか、あるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
God's way is the best way.
神の道というのが最善の道です。
It's, you know, it's, you never have to worry that if you follow God's way, if you follow the word, you're going to miss out on something. Somehow your life is going to lack quality that you're going to be missing something.
もし神の道に従って歩んでいるならば、決して何かを見失ってしまうんじゃないかとか、見逃してしまうんじゃないかというふうに恐れる必要はありません。
On the contrary, if you don't do it God's way, you're going to miss the best way.
逆にもし神の道に従っていないならば、もっと最善のものを見失ってしまう、見逃してしまうということがあります。
Let's move on. 18 through 21. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of the Lord.
18節から21節。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れたっ飛んで、 互いに従いなさい。
We all have times, I think, when we want to escape.
私たちはみんな何かからこう逃げ出したいと思う時というのがあると思います。
You want to take time out from the pressures of life and just do something, get away from it.
人生のプレッシャーからちょっとこう逃げたい、そこから外れたいと思う時があると思います。
You know, God knows this.
神様はそのことをよくご存知です。
But for many people, this escape, what they do is they go into drunkenness and try to escape that way.
多くの人たちが実はその逃げるために、お酒に走ります。お酒に酔います。
But often that just delays the problem and it makes it worse. Then when the hangover comes and then it's worse than it was before.
でも、それは往々にして問題を先送りにするだけであるし、また余計大きな問題を抱えることになります。次の日の朝、二日酔いで。辛かったりもっと状況が悪くなって
God has a better way.
神様にはもっと良い方法があります。
When things are hard, when you feel that need, I want to get just press into God and ask God to be filled with the Holy Spirit.
もし何かこう辛い状態、逃げたい状態の時が来たらば、その時こそ本当に神様に、助けを求めてその聖霊で満たしてもらうように。
You know, you will never regret anything that you do under the influence of the Holy Spirit.
皆さんはもし聖霊の、支配のもとに、聖霊の導きのもとに、何かをするならば、決して後悔するということはありません。
On the contrary, those will become the jewels of your life. Times when you felt the Lord moving and the Lord is you're filled with the Spirit, those are the high points of life.
逆にむしろそのような時こそ聖霊に満たされて、歩んだ時こそ本当に人生の宝になる、もういい、あのとっても貴重な瞬間に。
Anyway, I'll move on here to 22 through 24. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything.
22節から24節。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。
So we see here in the scripture, God's plan is for the husband to be the leader in the marriage.
ここで分かるのは神様は、この結婚生活の中において夫をそのリーダーに立てられている。
It's not a question of value. It's not saying he's more valuable. And, you know, as we see in the world today, especially many cultures where women are treated almost like they're not human.
これは決してこの価値の問題ではありません。男性の方に価値があるからとかそういったことではありません。当時は、まあ、女性の、価値は全くないかのような扱いがされていましたけれども。
It's not a put down. It's not a control thing.
それは妻を見下すとか何か支配をするとかそういったことではありません。
But when two lives come together like this, there needs to be a leader.
二人の人間がこう一緒になって一緒に生きていくときにはそこにリーダーというものが必要です。
And God has determined that this be the husband.
そして神様はそのリーダーの役割を夫に与えられました。
It says here, the wife is to submit to this husband as to the Lord.
そしてここで妻は主に従うように夫に従いなさいと言われています。
The Lord does not expect a wife to submit to her husband in anything that isillegal, harmful, or anything that is contrary to the will of God.
神様は決してこの妻にですね、もし例えばその夫が、法を破るようなことだとか傷つけるようなことだとか、神に逆らうようなことをする場合には 何でもかんでもそれに従いなさいと言ってるわけではありません。
And so if the husband is leading the wife to do anything illegal, anything wrong or against the will of God, she's not required to submit to that.
ですからもし夫が何かそういう法を犯すようなことだとか、神の御心に逆らうようなことをする場合にはそれに必ずしも妻が従うことを神様は望んでおられるわけではありません。
Now here in verse 25, he speaks to the husband. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her.
25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。
So the husband is commanded to love his wife as Christ loved the church.
ですからここで夫はキリストが教会を愛したように妻を愛しなさいと命令されています。
Now Christ loved the church by laying down his life for the church.
キリストは教会のためにご自身の命を投げ出すほど教会を愛してください
ます。Gave his life away. He sacrificed his life away so that we would be better for it.
キリストが命を犠牲にしてくださった。そのおかげで私たちがより良い人生を送ることができるようになった。
And this is the kind of love that God is commanding husbands to have for their wives.
これこそが神がこの夫たちに、妻に対して持ちなさいと言われているその愛です。
Let me read verse 26 here, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, so that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy without blemish.
26節、27節。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
The goal of Christ is to see his church sanctified.
ですから、キリストの最終的な目標というのは、教会が清められるということです。
To see her presented.To see each one of us presented holy and without blame before the Father.
この、父なる神様の前にそれぞれの教会が清く傷のないものとなるため。
We have, I don't know about you, I can speak for myself. I have a lot of blemishes.
皆さんは分かりませんけれども、私はもうたくさんの傷があります。
Is the Lord blind?
主は盲目なんでしょうか。見えないでしょうか。
Of course not. Jesus sees us for what we will be.
もちろんそうではありませんね。イエス様は私たちがどういうものになるかということを将来の姿を見てください。
He looks past the blemishes. He looks past the faults, the sins, and he sees us for the holy bride that we will be.
主は私たちの過去をどんな傷を受けてきたか、どんな罪を犯してきたか、そういった過去をご覧になる、なりますけれども、同時に私たちが将来、キリストの花嫁としてどういう姿になるかということもご覧になります。
And he works in our lives now to purify us, to make us holy, to bring us up.
そして今、私たちの人生に主が働いて、私たちを本当に清めるために働いてくださっています。
And husbands, this is...The standard. This is the way we are to love our wives.
夫たちはこのように妻を愛していかなければいけません。
It is so easy to criticize.
批判するのは本当に簡単です。
If you want, for both husbands and wives, if you want to find a fault in your spouse, you can do it. It's not that hard.
どちらも夫の人たちも妻の人たちもどちらにも当てはまりますけれども、相手の何か悪いところ、失敗を探すのは本当に簡単なことです。
But the Lord wants us to look beyond our wives' faults and see the person that God is making them into.
でも神様は、それぞれにその相手のその間違いとか、罪を超えてですね、その先に神様が今その相手の人をどのように作り変えていって。いるか将来どういうものになるかということを見るということを神様はそれぞれの夫と妻に求めておられる。
And he's not finished. He's got more for the husbands. Verse 28. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes it, nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
そしてさらに続きますけれども、28節。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。
I mean, we all know what it's like to care for our bodies.It's just natural. If you stumble and fall, you protect yourself. Verse 31, For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.
31節。それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。
So when two people get married, there's a spiritual joining together, and they're actually one. The two become one.
ここで二人の人がこの結婚するときに、霊的にもそれがつなぎ合わさって一つになります。
If your spouse hurts, you hurt.
ですから、自分の相手が妻であったり夫であったり相手がもし傷ついたらそれは自分が傷つく。
If she's joyful, you share in the joy.
相手の人が喜んでいたら自分もその喜びを分か
る。But whatever you go through, you're gonna go through it together.
どんなところを通るにも二人一緒に通っていくことになります。
And so, you know, just reasoning says if you hurt your spouse, you're hurting yourself.
ですから。もし、自分のその相手の人を傷つけてしまうならば、それは自分自身を傷つけることになります。
Verses 32 and 33. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
32節、33節。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。
So basically, marriage comes down to these two commands.
ですから基本的にこの結婚というものにはこの二つの命令が。
The wife is to submit to her husband's leadership. That is, she's to respect him.
妻には夫を、まあ、夫に従いなさいと。つまりは夫を敬いなさいということが言われています。
And the husband is to love his wife as Christ loved the church.
そして夫にはキリストが教会を愛したように妻を愛しなさいと言われています。
God could have spoken on any number of things in marriage.
神様はこの結婚に対していろんなことを言ってくださることができる。
But he chose these two things.
けれどもこの二つだけを選ばれました。
Because they are the greatest need in a marriage.
なぜならば、この2つこそが結婚生活の中で最も必要なものだから。
A husband has a great need to be respected by his wife.
夫というのは妻からの尊敬というものを得るその大きな必要性を持っています。
And a wife has a great need to be feel love, to know that her husband loves her.
そして妻は夫に愛されているというそのような愛されていることを知る必要を持っています。
Now obviously the husband wants his wife's love and the wife wants her husband's respect. Okay, too much. I'm too wordy. When you look at a marriage, I look at two married people and they're It's hard.
まあ結婚してる方たちご夫婦を見ると、まあ、大変だと思います。
But whenever you hear people talking and there's frustration in marriage, there will be a variety of things coming out. Well, he did this. Can you believe he did that? She said that. Can you?
で でもいろんな人の話を聞いてると、まあ、いろんな原因がありますけれども、彼があんなことしたらこんなことをした、彼女がああだったこうだったといろんな話を聞くことがあります。
But if you listen carefully, what you're hearing is a husband is saying, why won't you respect me?
でもよくそれを注意して聞いてみると、実のところ夫が言いたいことというのは、自分は妻からもっと尊敬されたいんだという、
And she's crying out, she may seem cold and things like that, but she's crying out, why won't you love me?
で、また妻たちはですね、実は、なんであなたは私を愛してくれないのというふうに叫んでいるんだということ。
A woman who feels that she's not receiving love will often not respect her husband.
夫から愛されてないと感じる女性というのは、夫を尊敬することはできません。
And a man who feels disrespected by his wife, he feels like she's resisting him all the time, he'll be cold to his wife often.
そしてまた夫は逆に、妻から尊敬されてない、いつも拒まれているというふうに思ってしまえば、彼女に対して、どんどん離れて冷たくなっていってしまう。
And it's like a bad cycle. It just, you know, it gets worse down. But the opposite is also true. A woman who feels secure in love of her husband will more readily submit to him and respect him.
でも逆もまた真で、もし女性が夫から本当に愛されていると、そこに安心を覚えていれば、彼女はもっともっと夫に対して、従うように、彼を尊敬するように。
And if a husband feels his wife's respect and she feels like she's with me, she's behind me, he's more open to being loving to her.
でもし夫もまた、妻から自分は尊敬されてるんだというふうに感じることができれば、自分の味方なんだ、彼女はいつも自分のところに味方でいてくれるということが分かれば、もっともっと彼女を愛そうとオープンになっていきます。
So here we have this situation, these two different needs. And the question is, who's going to make the first move?
で、ここにこの2つの、まあ、必要性があるのが分かりました。And this is, どっちが先にそれを始めるんでしょうか?
You know, this is where the lordship of Jesus comes in.
で、これが、ここがその、主が介入してくださるところです。
Because if you wait to see if your spouse is going to change, when she starts, you know, respecting me, submitting me, then I'll love her.
もしですね、片方が、例えば夫が、彼女が自分をもっと尊敬してくれたら、私は彼女をもっと愛そう。
Or she's, you know, I'll love him when he starts, or I'll respect him when I feel some love from him.
もしくは逆に妻の方が、もし彼が私を愛してくれたら、私はもっと彼に尊敬しよう。
Probably end up waiting forever.
いつまでもそうすると永久にお互い待ち続けることになってしまう。
But if you humble yourself before the Word of God and say, what does God want me to do? As it said earlier, find out what's pleasing to God.
けれどもこの神の御言葉の前に本当にへりくだって、何が神に喜ばれることなのかということを求めていくときに、私たちは分かります。
You know, it says in 1 John that his commandments are not burdensome.
第一ヨハネの、福音書の5章の3節にありますけれども、主の神の命令というのは重荷にはならないというふうに。
And...As we've seen, God has made it simple, this thing of marriage here. He's just given each, the husband and the wife, given them one thing. It's simple, but not easy.
神様は本当に夫と妻に対して一つだけのこの単純な命令を与えてくださっています。これは非常に単純ですけれども、でも優しいことではありません。
But you know, until, whether it be husband or wife, until you obey this command,You will never really know what God can do in your marriage.
けれども、皆さんがまずこの神の御言葉に本当に従っていくということをしない限り、神が この皆さんの結婚生活の中でどのようなことをなしてくださるかということを経験することはできます。
You can resist, you can fight to get your own way, you can try to change the circumstances.
もちろん皆さんはその命令を拒むこともできるし、自分で自分の力で何とかしようと努力していくこともできるかもしれません。
You try to change your spouse, or change her.
何とかして相手を変えてやろうとすることもできるかもしれません。
But until you do this simple thing God is asking you to do, you will never realize or never know what God can do in your marriage.
けれども、皆さんはこの単純な神の命令に従うということを、本当に従うということをしない限り、実は神様が皆さんの結婚生活の中で本当に、祝福したい、なされたいと思っているその、素晴らしいことを経験することができます。
God's design for marriage, as we see, is to be a picture of Christ and the church, His relation between Christ and the church.
神はこの結婚というものをキリストと教会の関係を表すために、結婚というものを作ってくださいました。
Which means the Lord's desire for marriage is that it be like heaven on earth, a picture of heaven on earth.
ですからそれは、結婚というのは実は、この地上でですね、こう天国を、感じることができるようなその素晴らしい、関係というものを経験することができる。
We know, just, you can just trust God's, from God's point, God's desire is that marriage be a great blessing.
本当にその神の視点でこう見ていくときに結婚の中、結婚を通して私たちは素晴らしい、レッスンを学んでいくことができると思います
。And I'm not saying that to make anybody feel guilty. I mean, I feel quite vulnerable standing up here and saying that.
皆さんに決してなんかこう責めを感じてもらおうと思っているわけではありませんし、私自身ここに立ってこんなことを言っていながら、ちょっと弱さを覚えているのもいますけれども。
But I say that to give you hope, to know that God is for you. He is for your marriage, and He is for blessing your marriage.
でも、確かなことはですね、神様は皆さんの味方であって、そして皆さんの結婚生活を祝福し、皆さんの結婚を本当にのために神様は、味方であるというか、結婚生活を祝福しようとしてくださっている。
Let's pray. Father, I know that you have given us so much in your word, and you really want to make our lives better.
お父様、本当にこれらの御言葉をありがとうございます。その中に私たちがより良い人生を歩んでいくことができるような教えがたくさん含まれていることを
思います。I know, Lord, that you want to bless you want to bless your children.
そしてあなたはあなたの子供たちを祝福したいと願っておられることを知っています。
So, Lord, again this morning, we just open our hearts wide and we just say, Yes, Lord.
どうぞ私たちの心を開いてくださって、はい、しようということができるように助けてください。
Lord, we want to walk in love. We want to be imitators of you.
主よ、私たちは本当に愛のうちに歩みたい。あなたに習うものとなりたいと願います。
So lead us, Lord.
ですから私たちを導いてください。
May your word be go into our hearts and stay there and really be a blessing to each one of us, Lord.
あなたの御言葉が私たちの心に深く下ってそこにとどまり、それがここにいるお一人お一人に祝福となります。
Lord, many of us have read these scriptures many times. We're really familiar with them.
多くの人たちが今日読んだ箇所も何度も何度も読んでいることと思います。
But I pray, Lord, that today, right now, you would make it fresh to us. And Lord, may there be a real change in our lives as a result of your word bearing fruit.
けれどもこの朝もう一度この御言葉を本当に新しいものとして私たちに与えてくださり、そして、御言葉によるその、御霊の実が本当に、豊かに、私たちの人生のうちになることができるようにそのようなものとしてこれを用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アメン。